もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はじめまして。
はい、はじめまして。最初に年齢を教えてください。
28歳です。
結婚してますか？独身ですか？
独身です。
独身ということは、今はご両親と一緒に暮らしてるんですか？
はい、そうです。実家で両親と暮らしてます。
ご両親何歳ですか？
両親ともに58歳。
両親ともに58歳ですか。
はい。
で、あなた一人っ子？
兄が。
お兄さんがいる。
はい。
で、お兄さんは今まだ家にいるの？それとも家出てるの？
もう家出てます。
家出てる。そうすると、3人で暮らしてるわけですね。
はい、あ、はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
5年前に医療関係の方の仕事に就きまして、
はい、
ちょっと病院の方で働いてたんですけど、
はい、
一人暮らししながら働いていて、
はい、
2、3年目ぐらいになってから体調を崩して、
はい、
人間関係もうまくいかなかったこともあって、
はい、
一応5年間勤めたんですけど、
はい、
最後の方はもう通えなくなってしまって、3年前ぐらいかに、
はい、
実家の方に戻って、
はい、
引き続き通うようにしてたんですけど、
はい、
なんか人からこう疑われてるような感覚がずっと続いてしまって、
はい、
今までは普通に先輩とかからお願いされたことも、
うん、
自分で考えて行動とかできてたんですけど、
はい、
もう全くそういうのが飛んじゃったりとか、
はい、
するようになってしまって、
うん、
実家にずっともうこもっていたような状態になります。あ、
そうすると実家にこもるようになってからどのぐらいですか？
1年ほど働かない状態が続いて、
はい、
4ヶ月ほど前から派遣として働くように、
はい、あ、4ヶ月前からもう働き始めたわけですね。
あ、そうなんです。
はい、
ただ今働いてるとこでも人間関係がとにかくうまくいっていなくて、
はい、
辞めた時と同じ状況に今も陥っているっていうのが。
人間関係がうまくいかないっておっしゃったんですけれども、具体的にはどういうことですか？はい、
先輩に困ったら相談してねっていうことをよく言われてたんですけど、
うん、
困ったら相談っていう意味とかもちょっとよくわからなくて、何度かその人と接するお仕事だったので、
うん、
クレームというかがあったりとか。
それともう一つ、人から疑われているってことを言いましたね。
はい。
具体的にはどういうことですか？
人と話してても、
うん、
たわいのないことで話して、
うん、
笑ったりとかした時とかに、
うん、
なんかその笑いとかが自分に向け、なんだろう、なんか
実際にはあなたと関係ないことで笑ってるのに、
はい、
そういうことを疑われているっていう話をしたわけね。
はい、一応母にも相談するんですけど、
うん、
議論みたいな風になってしまって、
うん、だからそういうように今、うん、はい、職場でもお母さんと接しても、
はいはい、
みんなうまくいかない、
はい、
どうしたらいいんでしょうっていうことですか？
はい、
はい、わかりました。
はい、
今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
私どうしても伺いたいのは、23歳で自分が自立しようと思った、その選択した理由がですね、
はい、
通勤のための時間的な問題があって下宿を探した1点ね。2点は、はい、一人で行きたいと思ったから選択した、
はい、
3つ目は両親から少しでも離れてみたいということがあったとか、いろいろありますよね、選択は。
はいはい、
あなたはどういう選択で家を出ようとしたの？
自立したいっていう気持ちが強くて。
自立の後ろにどんなものありますか？
あまり父のことが好きではなくって、うん、母の方は母の方で会話がすごくなんか重苦しい気持ちがあって家を出たいなっていうのが。
ということは、はい、自立っていうのは表面的であって、
はい、
両親から一時避難場所で新しいところに行ってみたいって気持ちが動機にあったってこと？
はい、そうです。
ということは、今回の最初の自立の選択は、親から一時逃れたいっていう心理が無意識にあったってことですか？
あ、はい。
で、はい、あなた頑張りました。でも、はい、自分で無意識に何か知らないけれども、抑圧っていうのかしらね、それを避けようと思って、とにかくこの自立がうまくいかなければ、また元の場所に戻るっていう無意識の心理はなかったですか？
ありました。
だから絶対失敗許されないんですよ。楽しい職場にしなくちゃいけないから。
はい。
で、私が新しい職場に行くってことは、ただ重いっていう世界から新しい世界に行ったつもりが、はい、今度はいろんな失敗が増えました。
はい。
と、あれ？家がグレーだったら、今回は紫の濃い色かとかって、要するに世界は違うけれども、あなたの中にどっぷりと重い世界がまた作り始めたっていうことが2年目の状況になったわけですね。そして、この状況に耐えられないんだったら、まだもしかしたら、あのグレーの実家の方がいいかもしれないっていうことで、あなたの心の関係が解決されないまま実家に帰ってしまった。
はい、
で、この戻った時に、あなたの中に、すごい恐れとか不安とか、また次のものを背負って、今あなた生きてるんです。
はい。
ご両親との関係なんですけども、
はい。
あなたが家に出るって言った時ね、両親から一時避難したいですかって時に、いや、私は一人で行きたいところに選びましたって言ってるんです。
はい。
だけど裏を返すと、この両親から離れたいって気持ちが強かったってことを私分かったんですね。
要する
に、事実を認められない自分の中にあるわけです。
はい、
要するに、両親に何か恐れてるんですね、あなた自身が。
はあ、
私は今日のお話を聞いていて、憎しみだと思ってるんです。憎しみと怒りが解決ができなくって、自分から新しい世界を変えるんですけども、
はい、
根本に持っている、あなたの悩み、苦しみの心理が、どこにあるかっていう原因ですね。
はい、
それが分からない限り、最後にどうなるかというと、もういろんな職業を書いても、常に私はダメな人間だと。人間関係はうまくいってないし。
はい。
私は能力もないとか、どんどんどんどん現実の失敗の方にあなたは持っていってしまう恐れがあるんですね、私は。
はい。
私が強くなるためには、何が昔から恐れていたんだろうか。本当はこういうことを母に言いたかったんだとか。はい、私は、父に対して、母に対して、私が一番してほしかったことは何であったのか。
はい。
例えばですね、お母さんがね、私がすごく大事なものを私が言うことかないと、お母さんは黙って捨ててしまったとか、いろいろあるんですね、親関係では。
はい。
でも、直接対決できないから、捨てたの？あ、そうか。母はこうして一番大事なものを捨てるんだっていう、あなたは学習しちゃうわけです。
はい。
でも、それはそれでいいんだと。そういうもんではないだろうかと、あなたは環境の中でまた学習するんです。でも、はい、心というものは、欲しかったものはやっぱり欲しいんですね。
はい。
で、欲しかったものをお母さん吸ったけれども、私はあれを本当に欲しかったんだってことが事実言えたときに、もうそこで解決してるんです、実は。
はい。
それがしてないと、相手方は忘れてしまいますよね。
はい。
でも、あなたの中に真相深い部分では、そういうことに行くとの経験が積み重なってくると、母親に対しても、父親に対しても、本心が言えないんですね。
はい。
そして、昔、この家を出ようと思った、あのグレーの部屋が、さらにブラックのように変わってきてるんです、今。
はい。
じゃあ、どうすればいいんでしょうか、それは。精神的に？
はい。
あ、自分結構言えたなと思って楽になるわけでしょ？
はい。
私お母さんすごく好きなのにねって。だから今ちょっと言っていいかなって。あの時にこういうことしたいでしょ、はい、すごくあの時悲しかったのっていう言葉は言えますか？
言ってないです。
怖いでしょ？
はい、
あ。それが今回の原因です、実は。
は
い、あなたの場合には、心ですもん、はい。それも抑圧から出た、ものすごい怒りですよ、あなた。
はい。
だから、どっか大きな川のね、土手で、あなたはから思ったことを全部喋りなさいって言ったときに、あなたが、の口から出る言葉は、すごい言葉が出てるはずなんです。そのぐらい溜まってるんです、実は。
はい。
それを全部吐き出す場所があればいいと思うんですけど、まず私はあなたに言いたいのは、
はい。
今言った言葉でも、母に言えないっていうことは、なぜだろうかってことは、賢いあなた、 なぜかなって考えてほしいんですね。
はい。
そっからが最初だと思うんですけども、まずはご専門の加藤先生を伺っていますね。
今、大原先生がね、すっごい大切なことをたくさん言われたんですけれども、
はい。
あなた、職場でどうしていいか分からないっていう、その原点が、はい、お父さんとお母さんとの関係にあるっていうのは、うすうす感じる？
はい、感じました。
要するに、お母さんにしろ、お父さんにしろ、あなたに対して言ってることが矛盾してたんじゃない？矛盾してたっていうことは、
はい、
可愛いって言いながらものすごい睨みつけてる顔だったり、
はい、
要するに表面は愛情、
はい、
だけどその裏の本質は拒否、うん、つまりあなたは本質的に家の中で拒否されてきた、それがさっき言ったあなたは矛盾した中で生きてきたんじゃないの？
はい、今聞いていて、
うん、
当てはまることはあります。
で、なんで人が当たり前なことは自分がわからないかというと、今言った、
はい、
愛情という言葉の中でずっと拒否されて生きてきたから、自分がわからないし当たり前のことがわかんないんです。
はい。
だから会社で先輩が困ったら相談してねって言ってくれた、
はい、
ああいい先輩だなって相談すればいいんです。
はい。
だけど今まであなたは困ったら相談してねという愛情の言葉をかけられながら、
はい、
常にコンディションも向こう行けばかやろうっていう、その矛盾があなたの育った家庭の核にあるものなんです。
はい。
だからどうしていいか分かんないよね。
はい。
で、今これだけのことがあなた自分で分かってきた。
はい。
私はこれを求めていたっていうのは分かってこない？はい、小野先生がおっしゃったのものすごい怒りって、僕もその通りです。
はい。
ハイドンホステリティって隠された怒りです。すごい怒りです。
はい。
で、これを回復しなきゃいけないわけ。
はい。
それがさっき大原先生の言った大声で言ってもいいし、
はい、
紙に本当のことを書いて、
はい、
ちゃんとしたセレモニーはやる。
今加藤先生がおっしゃった中でね、あなたのシーンは聞きたいんですけども、はい、今加藤先生が自分で本当に思ったことを書いちゃう、
はい、
聞きたいのはその書いた紙をですね、一つは、はい、もう灰になるので燃やしちゃうこと、一つね。
あ、はい。
二つ目は細かくちぎって、
はい、
土の中に埋める、はい、三つ目は流す、はい、あなたはどれを選びますか、書いたとしたら。
私は燃やしたいです。
燃やすってことはものすごい怒りがあるんですよね、先生。ね、きっと。
ですから燃やしてください。
はい。
その燃やすときにきちんと両手を合わせて、
はい、
セレモニーをやってください。
はい。
そうしたら新しい人生は開けます。
はい。
大丈夫ですか？
はい。
はい、どうも失礼します。
はい、お話できて嬉しかったです。
どうもありがとう。
はい。
失礼します。
失礼します。
愛という名のサディズム、それで心が滅びます。